マルコ14の22節から26節まで。いいですか？皆さん、ご一緒に読みましょう。22節から。それから皆が食事をしているとき、イエスはパンを取り、祝福して後、これを先、取りなさい。これは私の体です。また、杯を取り、感謝を捧げて後、彼らに与えられた。イエスはまた言われた。これは多くの人のために、契約の地である。あなた方によく言っておく。神の国で新しく飲むその日までは、私は決して二度とブドウの実から作ったものを飲むことはしない。彼らは賛美を歌った後、出かけていた。じゃあ、それでは英語を一緒に読みましょう。いいですか？ In English. Okay. While they were eating, Jesus took bread, gave thanks, and broke it. And gave it to his disciples, saying, Take it, this is my body. Then he took the cup, gave thanks, and offered it to them, and all drank from it. This is my blood of the covenant, which is poured out for many. He said to them, I tell you the truth, I will not drink again of the fruit of the vine until that day when I drink it anew in the kingdom of God. When they had sung a hymn, they went out to the Mount of Olives. 今日は、パームサンデー。皆さん、パームサンデーって言って英語で言ってますよね。多くの群衆がこのパームのこの枝を振りながら、イエス様をイエルサレムに迎え入れる、その週です。だけど、イエス様にとっては、この一週間は非常に苦しみの一週間でした。群衆の期待とは違って、イエス様は十字架の上で、惨めな死を遂げたからです。この一週間のことを整理してみますと、イエス様はまず、この群衆から迎え入れられて、イエルサレムのイエルサレムに入場されます。そしてその後、宮、この神殿を清めます。そして木曜日の夜は弟子たちと最後の晩餐をします。その後、今行かれる場面ですよね。そしてオリブ山にいてお祈りをして、人に捕らえられて、そして翌日、十字架にかかられます。そしてその後葬られ、3日目である次の日曜日の朝、復活をされます。この1週間のことは非常に大切でございます。非常に大切です。ですから、この福音書の中では、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネのところでは、約3分の1ぐらいはこの1週間のことを記録しました。パームというのは、この秋蝋の木で、この枝を振るっていうことは、このパームの木を振るっていうのは、戦争で勝って、開戦して戻ってくるこの兵士たちを迎え入れるとき、使います。ちょうどこの時は、杉越の祭りの時でした。杉越の祭りは非常に大切なユダヤ人の、本当に大切な時です。ですから、イスラエルの全土、そしてまた全世界に散らばっていたユダヤ人たちがイエルサレムにたくさん集まっていました。その時、イエス様はロバに乗って、そしてイエルサレムに入場される時、群衆は秋蝋の木の枝を振りながらイエス様を迎え入れます。ある人たちは自分の上着を脱いで、ロバの上にかけたり、あるいは敷いてイエス様を迎え入れたと記録されています。おそらく、この 特別な日のために大事にしていた上着を脱いで、そして敷いたということは、本当に心からイエス様を迎え入れますよという、そういう印だったと思います。おそらく同じふるさとの出身であるカリラヤの人たちは、非常にこの姿を見るのは嬉しかったかもしれません。この方はカリラヤの人ですよ。預言者イエス・キリストですよ。胸を張っていたと思います。しかし、イエス様は、これらの群衆の期待とは違って、別の行動を取り始めます。イエルサレムに入ったイエス様は、まず何をするかというと、ユダヤ人たちが生贄を捧げている、神に礼拝を捧げているこの宮に入って、この宮清めを始めます。この生贄を捧げていたその当時の人たちは、非常にこの宗教を用いてお金稼ぎ、あるいは政権を握る、そういう手段として使えていました。ですからイエス様は、これはいけない、それでこの宮清めをします。ひっくり返すことなんです。そしてその後イエス様は続けて、これから本当の王様になるんだよということではなくて、何を言い続けるかというと、十字架の上で死ななければいけない、つらい話をするわけです。続けてその予告をします。また弟子たちを集めて、この世の終わりにはこういうことがありますよということを教えます。またイエス様が再び来られる、再臨される時はこういうことがありますよというのを教えます。弟子たちは全く理解ができません。たくさん教えられても自分たちの理解を超えていることであって、どういうことであるか理解ができません。そしていよいよ木曜日の夜です。最後の晩餐をします。最後の晩餐。この最後の晩餐の食事は何かというと、杉越の食事です。杉越。この杉越の祭りという意味は何かというと、杉越。これ英語ではパスオブですよね。パスオブ。パスオブ。通り過ぎるっていう。この杉越は、イスラエル人が、ユダヤ人が今も守っている大切なその祭りです。イスラエルが3500年前にこのエジプトの地で束縛されていました。これはバンデジっていうんです。バンデジ。束縛されていました。そしてイスラエルの民を贖うために、redeem することで、redeem、買い戻す、救い上げる、redeem するために、神様は10回災いを彼らに行います。その中でこの10番目のことです。10番目。10番目の災いはこれです。神様がある夜死者を送ります。神の使いを送ります。神の使者がその夜、イスラエルをエジプトから救うために、エジプトの家々の、すべての家々の甥子、長子です。すべての家々の長子はみんなあります。いますよね。そして動物の甥子を殺す災いです。非常に厳しいことです。神の使者がその家の長子を、甥子を殺さないで、パスオーバーするためには、次のことをしなければいけません。唯一の方法は一つです。それは何かというと、一切の傷のない 子羊を放ることです。一切の傷のない子羊を殺して、その子羊の血を門のところに塗ることです。このドアの両柱と上の鎌のところに塗ることです。そしたら、それを見て神の使者が、ここには子羊の血が塗ってあるというのを見て、そこをパスオーバーするんです。通り過ぎるんです。それがパスオーバーです。それでイスラエルの家の子供たちは、甥子たちは助けられます。その夜が来ました。実際、そのことが起こりました。神の使者が各家を訪れます。そして、ウイゴを一人ずつ殺します。エジプトの家々のウイゴ、長子たちはみんな殺されます。大変です。夜中、泣き声で。本当に大変な騒ぎになっています。しかし、神様が教えた通り、子羊を放ってこの門のところに血を塗っていたイスラエルの家の甥子たち、長子たちは死ななくて、死者がそこをパスオフしたんです。当然、このエジプトの王様であるパロの息子も殺されました。これを見たパロは本当に神を恐れ、そしてイスラエルの民を解放してあげました。From a bondage to freedom。この奴隷の状態から解放してあげたんです。これが神がイスラエルの民をエジプトの束縛からあがなったっていう、その話です。非常に大切な話です。それでユダヤ人は今も3500年過ぎた今もこの杉越祭の時の杉越の食事を大事にしています。おそらく皆さんもスーパーに行ってみますと、アクミとかそういうところに行ってみますと、パスオーバーフードコーナーがありますよね。コーナーがあるんです。そういう意味で3500年過ぎた今も大事にされているわけです。これが本当の話なんです。それでは、このユダヤ人が非常に大切にしているこの杉越祭と杉越の祭りと、私たち教会におけるこのキリスト教の生産式とはどういう関係があるんでしょうか。実はイエス様が十字架にかかる前の夜、最後の晩餐の時定めた大切な儀式であるこの生産式は、杉越の祭りと深い関係があります。深い関係があります。杉越祭の生産式の杉越祭と生産式とどういう関係があるかを簡単に説明しますと、まず杉越はイスラエルの民の長子たちが殺されなかった。そして民全体がエジプトの奴隷から解放されたことを記念することです。殺されなかった理由は何かというと、子羊、一切の傷のない子羊を殺して血を塗ったからなんです。これが大切な理由です。一方、生産式ではパンを用います。またはブドウ酒を用います。パンはイエス様のキリストの体を表します。またブドウ酒はキリストの血を象徴します。イエス様が十字架の上で私たちの罪のために裂かれた体、これがパンです。またイエス様が十字架の上で苦しみながら流された血潮、それがブドウ酒を表します。これはどういう意味かというと、 罪によって死ぬべき存在であった私たちが、キリストの十字架の苦しみのゆえに、その身が、体が裂かれ、また血潮を流してくださったことによって、私たちが救われたという、そういう意味です。イスラエルがエジプトの束縛から子羊の血によって救われたことは、人類がキリストの十字架の血潮によって贖われたということと意味が同じです。そのようにつながります。ですから今日の御言葉の中で22節のところで、これは私の体です。また24節のところで、これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。多くの人のために流される血。これは私たちのために流してくださったイエス様の十字架の犠牲であり、またそれが神様に捧げる生贄だったんです。皆さん、血は命です。血は命です。罪の代価は、罪の報酬は死です。この罪から私たちを救うために、パスオーバーするために、イエス様が私たちに代わって十字架の上でご自分の身が裂かれました。そして血を流してくださいました。子羊の血潮の力を信じて、門の両柱のところと鎌のところに血を塗った人、その人たちは救われたんです。このように、キリストの十字架の死が私の罪のためである。罪は死なんだけれども、その死から救われるためには、十字架の上のこの子羊の死、イエス・キリストの死が私を救ってくださるということを信じることであれば、自分の罪が許される。死から命に移される。また罪の奴隷から自由に解放される。そういうことです。ですから十字架の血潮は力があるんですよ。十字架の血潮にはパワーがあるんです。皆さん、それ信じます？十字架の血潮にはパワーがあるんです。まことの力がそこにあるんです。十字架の上で流されるその血潮、それを信じる信仰の上には信じられないパワーがあるんです。私たちは罪の属性によって束縛されているんです。バンデージされているんです。どうしても解決したくても解決できない問題も十字架の血潮で解決されるんです。そこには解決できるパワーがあるからです。私たちを束縛するさまざまな、あらゆる問題があるんです。しかし、十字架の血潮を信じるとき、その問題が解決される。力があるんです。パワーがそこにあるんです。このことを覚えて感謝し、またキリストの十字架の血潮の力を体験させていただくように、私たちが守るのがこの聖餐式です。皆さん、イエス様は十字架の上でご自分のを避けてくださいました。イエス様の体が裂かれました。そして血潮を流してくださったんです。それは私に完全な治癒を与えてくださるためです。さまざまな束縛、バンデージから私を解放してくださるためです。さまざまな問題から 私を解決してくださるだけです。私たちは治癒にならなければいけないことがたくさんあるんです。解放されなければいけないことはたくさんあるんです。解決されなければいけないことはたくさんあるんです。だけど、その解決の方法がイエス様の十字架の血潮の力によってできるっていうこと、これをなかなか信じきれない。それが唯一の方法です。皆さん、これがね、霊的なことなんですね、霊的なこと。私たちを縛りつけているものは、自分の力で解決することはできないんです。イエス様の十字架の血潮の力によって解決されることです。皆さん、いかがでしょうか。まだ治癒になっていない自分がいるんでしょうか。まだ解放されないといけない自分がいるんでしょうか。解決されない何かの問題があるんでしょうか。今、思い出してください。思い出してください。本当に素直にこの問題をイエス様の十字架の御前に持っていってください。十字架の尊いこの血潮にはパワーがある。力がある。私のこの問題を解決してくださる。私が縛られている心のこの問題も解決してくださる。そこに持っていくことです。それがなければね、この教会生活やめた方がいいです。いらない。これは宗教でも何もないんです。生きておられる神の力が皆さんの中に流れるとき、そのことを体験するとき、まことの神を私たちは本当に信じることができるんです。時間もったいないから、もっと寝た方がいいし、遊びに出ていた方がいいし、献金なんかね、それ以上何もない。まことの神の力が流れるために、本当に十字架の血潮があった、十字架の苦しみがあった、このことを皆さん信じてください。今まで信じてきた人たちも、神様の力はそれぐらいじゃないんです。神様の力はそれぐらいじゃないんです。神様はこの全世界作られましたから、作られましたか。大きな神様の恵みの前に、なんで自分がそんな大きく立たないといけないかと。十字架の前で小さくなりましょう。へりくだりましょう。自分を認め、神様を認めてください。その時、まことの十字架の血潮の力が皆さんを覆うようになります。流れ出るようになります。自分を生かし、人を生かすことができます。お祈りしましょう。神様、感謝します。誠の杉越祭の意味を与えてくださり感謝します。イエス様の十字架の血潮が私の問題を解決してくださいました。私の罪を許してくださいました。私の人生の本当の生きる目的を与えてくださいました。そのことをただ理解するだけではなく、心から信じ、この力が私を通して流れるようにしてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。